おかげさんのナンクルウィークリー。皆さん、おはようございます。毎週火曜日の朝8時から30分間、心と体の健康フィットネスを爽やかに元気いっぱいにお届けしています。私はあなたの風になる、そして光になる動くパワースポットこと、おかげ由美子です。この番組、おかげさんのナンクルウィークリーは、心と体にフィットネスを、生き生きのびのび健康にをテーマにした30分間の番組です。なんと、2022年度3月と3週目です。今日はビッグゲストをお招きしていますので、楽しみにしていてくださいね。この番組は、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする、夢の種放送局、大阪スタジオからお送りいたします。はい、ということでですね、2022年度の年度末なんですが、超お忙しい中、今日はね、リクエストにお応えしてゲストに来てくださったのが、日本舞踊の名古屋、西川流四世家元、西川和正さんです。おはようございます。
おはようございます。
はい、
はい、
も
よろ
うお
しくお
忙
願いい
し
た
いの
します。
に、ありがとうございます。
とんでもない、ありがとうございます。嬉しいでは
い。
す。
はい。もうなんか私なんかよりもはるかに有名な方なので、もうこ
い
のちょっ
や、
と、
そんなことはないですけど。
ラジオを聞いている方は、あっとこう思われている方もいらっしゃるかとは思うんですが、はい。なんと、和正さんとの出会いは、もう、かれこれ15年ぐらいになります。
そうなるんですね。
恐ろしいです。和
昔
正
になり
さん、
ましたね。はい。
30代だったんですね。
ねえ、30代でしたね、僕。
はい。50代になり、私は40代だったのに60代になり、
そう
ちょっ
で
と
す
年
ね。
を取ってしまいましたが、
はい。
ありがたいことに今でもね、何かと、お付き合いをさせていただいております。
はや、もういつも頼りにしてます。はい。
いえいえ。はい。じゃちょっと和正さん、ご自身で、今、もう日舞っていうと皆さんの中にいろんなイメージがあるとは思うんですけれども、結構和正さんって日舞に限らずいろんな活動されてるので、
そうで
を
す
ご紹
ね。
介いただければ嬉しいです。
はい、ありがとうございます。
は
日
い。
本舞踊の西川流っていうのは、西川流という名前、屋号はいくつかあるんですけど、うちは名古屋がベースの西川流で、初代の家元西川鯉三郎という人が、江戸から来て、180年前ぐらいにできたのが最初なんですけれども、名古屋という土地は、京都や、東京、お江戸と違って、ちょっとお金はあるんだけど、ローカルな場所になるので、踊りとかそういう文化系のことを習う人は多いんですけど、やっぱり感覚的にめちゃくちゃ古いことに詳しい人は少ないんですね。で、
そうなんです
今
か。
を生きるというか、
ああ。
昔からですね、ちょっとこうポピュラーな、ポップなものが好まれると。
ええ、その逆かと思ってました。なんとなく。
だから昔のものをずっと続けるんですけど、愛知県っていうか中部の人たちって。だけどじゃあそれについて深く考えたりね、するのが好きかって言って、でもそんな、めちゃめちゃマニアっていうのと違ってて、お茶の人口とかも多いんですけど、それでも例えば茶道具とか、そういう歴史に詳しいっていうよりも、やっぱり女性の方がこう、たしなみとしてやってる方が多いとか、
ああ、そうですね。なんか
で、なんか
ね、
ちょっと、
名古屋の結婚式とかってすごくね、ゴージャスな、
派手。
派手な。
もはやね、あれは過去の言い物で、
あ、そうなんですね。
昔は名古屋嫁入り物語ってドラマがあっ
大
て、
変って言い
ト
ま
ラ
す
ック
もんね。
で、そう、家具とかを届けるとか、かしまきするとかあったんですけど、もう今や全然なくて、友達と、なんか地味婚っていう感じが多い。
なるほど。
だから、個性はだんだん薄くなっているものの、これは他の都市でも言えるんですが、こう伝統がつくものって、やっぱりすごい高齢化が進んでたりするので、
確かに。
はい。で、うちの祖父なんかもそうですけれども、父も、芸能界の方たちに振り付けしたり教えたり、父の場合は出演したりとかもしてて、こう、俳優もやったりしてたんで、で、僕もその流れから、踊りだけをやってると、その踊りが好きですかっていうと、はい、好きですっていう人が来るんですけど、でも、じゃあ、例えば100人いて、踊り好きですかって言うと、一人も手上がらないってことも、まあまああるわけなんですね。そうなるとですね、 こう、違う周辺のことから興味持ってもらわなきゃいけないから、
あ、なるほど。
そんな中から、まあ、うちは公演とかでも、例えばゲストでちょっと有名な人が出たり、お芝居みたいなのをやったりとか、常にやってきて、こう、興行みたいなのをやってきたんですけど、まあ、同時にね、うちの父親なんかは、例えば、野球が好きだったから、スポーツ新聞の取材から、昔はテレビの競馬が好きだったんで、競馬番組の解説とか、いろんなことをやっていて、それを子供の頃から見てましたから、僕も自然になんかいろんなことをやりまして、最初この世界に入るの嫌で、美術の世界に行きたかったので、名古屋に帰ってきてから、まあ、コラムでね、雑誌にコラム書いたり、漫画書いたりして、そこから派生して、こう、よさこいの大きい祭りが名古屋に日本ど真ん中祭りっていうのがあるんですけど、
ど真ん中祭りですね。
まあ、それをですね、手伝ってプロデュースしたのが皮切りで、なんとなくこの、和のプロデュース全般的にしたいな、なんて思っていて、思うとなんかそういう仕事って来るもので、で、その、まあ、愛知県特有の文化で武将隊っていうのがあるんですけど、まあ、今どうする家康っていうのが出てくると、なんか家康の格好した武将隊の人が出てくるんですね。で、グレート家康、こう、青い武将隊って名前なんですが、あれ作ったの僕なんですよ。
ねえ、もうイケメン君たちが。
そのプロデュースして、で、そこでこう、まあ、イケメンがいかに価値があるか知ったりとかですね。そういうポピュラーな人が分かるために、まあ、三味線音楽だけじゃなくて、まあ、いろんな、ダンスっぽい曲だったり、そういうので、こう、刀を立てやったりとか、まあ、そんなことをやってるうちに何でもやれるようになりまして、まあ、最近は、私もこう、ショートムービーなんですけどね、映画に出演させていただいて、YouTube で見ていただくこともできるんですけど、で、まあ、そういうのをやったり、自分でこう本を書いてですね、まあ、舞台にかけて、名古屋踊りという長期の興行を受け継いだものですから、まあ、そこでこう、まあ、ミュージカルじゃないんですけど、まあ、こう、ポップな、わかりやすい、まあ、それこそアイドルとか、OSK 日本歌劇団ですね、大阪のね。そういう方たちが出るような舞台を作ったりとか。まあ、ありとあらゆることをやっていつつ、まあ、うちの父がですね、2000年頃に、日本舞踊は健康にいいのかなと言い出しまして、中京大学の、湯浅景元教授という、室伏広治、スポーツ庁長官だとか、それから浅田真央ちゃんとかに、の先生に相談して、このノスという日本舞踊を使ったスポーツプログラムといいますか、スポーツ的な見解で作られた日本舞踊というか、というものを作りまして、まあ、そこからの出会いで、おかげ先生と出会ったってことですね。
そうですよね。まあ、でもとにかく一正さん、多分その、なんていうのかな、自分でこう垣根を作らないというか、境界を作らないというか、ね、いろんなその新しいジャンルのことも、ちょっと異分子的なことも、割とニュートラルに受け入れられますよね。
そうなんですよ。僕はね、小学生の時友達がいなくて、いじめられたっていうか割と無視されて、肥満児で、で、アリンコしか友達がいなかった時代があるんですね。
私もアリンコ好きでしたよ。
なので、だから、あんまり人にね、垣根使えるのが好きじゃないので、なんか割と自分から話しかけちゃったりとかするんですよね。
なんかやっぱそのニュートラルさっていうか、まあ、なんですか、こう、誰に対してもこうウェルカムな姿勢っていうのが、なんかこう、一正さんが作る舞台とか、なんかそういうエンタメの世界っていうのにがあって、結構、一見これとこれって相入れないんじゃないのっていうのが、なんか面白い感じで融合しますね。
ありがとうございます。まあ、僕自身がそういうふうに本当に、まあ、みんな同じだと思ってるので、まあ、俳優たちにもワークショップで、演技教えたりとかして、でも、あくまでもメソッドは日本舞踊から来てるんですよね。だから、歌舞伎の、日本の芝居の、元祖は歌舞伎で、歌舞伎はみんな、日本舞踊から、演技レッスン始めるんですよ。だから、絶対、同じだっていう話で、 まあそういうようなところで、割と僕、その、なんか、解釈がね、広いっていうか、なんかこうちょっと曖昧なので、まあ割とそういうことをいろいろやったりしますね。
私、ちょっと昨年の舞台の名古屋踊りの、名古屋心中かな、それを見させてもらった時に、なんか、言ってらっしゃったのが、もう、なかなかお忙しい、こう、役者さんとか、出演者の方々ばかりで、全員が揃って、通し稽古したのが、もう本番直前っていう、そう、
戸
で、
田恵子さんがね、出てくださっ
ね
たんですけど、本当にリハーサルに行きましたからね。
え、ねえ、で、その、まあだからまあ、それぞれがこう、それぞれの場面のこう、お稽古をこうしてるわけじゃないですか。で、まあ言うならば、ピースなわけですよね、ディグトークっていうと。で、出ている出演者の方は、そのピースのとこは分かっても、なんか全体像っていうのが、なかなか見づらかったっていうか、イメージしづらかったんじゃないかなって思うんです
い
け
や、
ど。
本当に、まあ、よくあることなんですけど、例えば映画とか作ってても、私、なんでこれ、このシーン撮ってんだろうみたいな感じってあるので、まあ、僕も本書いて、一応読み合わせして、説明して、するんですよ。みんなそう頭に入ってこないから、結局最後になって、あ、こういう話だったんですね、みたいになるんですが、まあ、これは多分、例えば会社を作ってる人でも社長は、なんか頭から最後までビジネスのプランが分かってるから、なんでこれ社長これやるんですかとか、なんであの人雇うんですかっても、いや、いいんだって言うと、最後に納得っていうようなことだったり、
確か
まあ、
に。
その何でも、そういうことはあるという。まあ、自分の頭の中のね、青写真って人に、どんだけ説明しても伝わらないですから、こんな感じなんじゃないかなと思って、言いますけどね。頭の中で結構抽象概念がね、わーっとうごめくんですよね。なんか、こう、人間ってね。物事が生まれる前はね。で、ある日なんかパッと絵が浮かんで、あ、繋がったみたいなのってあるじゃないですか。
わかります。なんかこう、なんかパチコーンみたいな。ハ
本
マっ
人そう
た
なっ
み
た
た
ら
いな。
もうできるんで、周りはね、わかんないんですよ、それは。
ここ
見
の世
えない
界
か
ですもんね。
ら。そうなんです。本当に頭の中で。
だから、よくあれだけの役者さんたちっていうかね、演者さんたちと、まあ、あれだけの場面の切り替えもいろいろある中で、風間さん、どんなものを頭の中に描きながらやってたんだろうとか。
いや、それは岡部先生の講義を、もうね、10年以上聞かさせていただいたときに、毎回思ってましたけど、この人どんな頭の中してるんだろうと思って、なんか A とか B とか Z とか全然違う話が出てきて、で、それはなんかすごい深い感動を呼ぶっていうか、印象に残る人の話は、ノート取らなくても頭に入るんですよ。
確かに。
だから
ノー
そ
ト取
の、
っても何だったかさっぱり分からない人もいるし。
さっぱりな人もいれば、何遍聞いてもわかんない人もいれば、本当、岡部先生の話は、なんか、一発で覚えて、それ僕言ったりするんです
ありがとうございます。
さっきの西川流はなんでいろんなことやるの？僕なんでいろんなことやるの？って時に、ベースとなるのは、岡部先生が教えてくれたマトリックスって言って、興味あるないとか、そのことを知ってる知らないってマトリックスに書いて、で、興味があってすごく知ってる人は一番楽なんだけども、まあ、知識がなくても興味があれば楽だし、で、興味もなければ知識もないっていう人がいる場合は、こう、知識を与えたら興味が出てくるし、あと、興味ないけど知識だけある。生半可な知識ある。これはうちの旦那みたいな人なんだけど、これはめんどくさいんだって言ってね。それはね、もうすっごいすり込まれて、一回しか聞いてないのに、
一番め
も
んどくさいやつみた
う、
いな。
で、その常識を崩して、いやいや、こういう本当はこうなんですよ。え、そうなの？って言って、そこからこう、突破口を作って、っていう。あれがね、僕の指針になってて、
そうなんですか。
いまだに、僕、いろんな人にそれ言います。自分のお弟子さんにもその話ですね。
そうなんですね。もう、じゃあ、お役に立っててよかったで
いや、
す。
もう、おかげ流が西川流入ってるじゃないですか。
おかげというか、いや、私は一松さんのお父様でね、亡くなられた、このノットを考案された、右近宗氏ね、もう、 なんかね、もう素晴らしい。ウコンとしては私なんかもう全然手が届かない方なんだけれど
いや
も、
いや。
でもなんかすごいなんか同じ匂いをちょっと感じたんです。
はいはい、自分とね。
そう、なんか
そうです
こ
ね。
のバラバラ感とか、なん
うん、
か
そうそうそう。
興味があちこち散っちゃうこととか、今目の前にあることばっかりに夢中になっちゃうこととか、すごく似てるなと思って。
だから、父も何かあと、あ、お母さんに聞こうとか、な、こ
は
れ行ってみようとか言って、なんかそういう
あ。はあ。
話が多かったですよね。
そうですね。なんかすごい楽しかったですね。年齢差はあったけれども、なんだろう、なんか本当に、なんか、宗師とか、和正さんと話してると、何かが生まれそうな、いつも、
あ、そうですね。
ワクワク感が出てくるっていうか、そういうの
そう
があ
で
り
すね。
ますね。
それはね、未だになんかが生まれそうでワクワクすることに興味があるから、なんかその繰り返しだったり変えないとか、今日も街の中でなんか新しいことするの嫌なのよね、めんどくさくてっていう声が聞こえてきたんですけど、そういう人もいるんやなって思って。
そう、いろんな人がいるんですね。だけど、やっぱり西川流のっていうか、まあ、和正さんとか、亡くなられた右近宗士がなんか持ってるムードっていうのが、やっぱりさっき言った枠を作らないっていうこととか、あとなんか、あまりジャッジしませんよね、これはいいと
そ
か
うです
悪い
ね。
とか。まあ、それはなんか、こうフィットネス業界にいるとですね、割とこのエクササイズはいいとか悪いとか、あのやり方はいい悪いって、結構やっぱジャッジしたがる人も多いし、そこでマウントを取りたがる人も多いんで、
同業とか舞台とかエンタメのことは結構うるさかったですよ、私は。全然面白くないとかいうのが大体9.5割ぐらいで、最後にいいって言ってたのは、佐藤健のたけし、あの、たかし、え、あの、王
佐
様
藤健
の
くん？
レストランっていうドラマ。
ああ、は
佐
い。
藤健、たけ。
元モデルの健くんです
あ、
か？
ですかね。すごくいいんですよ。見たこ
ああ、
とないですか？
私大好きです。
あ、え、王様のレストランじゃない、王様じゃない、天皇の料理番だ。
あ、はい、そう、
天
私も
皇の
見
料
ま
理
し
番。
た。
天皇の料理番が、王様のレストランはあれだ。松本、幸四郎のね、今は違う名前ですけどね。
私もぜひ、
あれです、あれです。
見まし
そう
た
そうそう。
よ。
天皇の料理番ね。2回目を正月にね、家族で行ってたんですけど。もう号泣みたいな感じで。でもあれは父にはすごく自分の時代も思い出すし、いいドラマだってね。
ああ、そうか、そうか。
ああいうなんかこう、まあ、いわゆるね、踊りだから踊りと歌舞伎ばっか見てるかっていうと、全然そうじゃないものから吸収することが多かったですね。
まあ、そこからなんかね、やっぱりこう物をこう創作するっていうか、さっき言ったようにこう想像する人たちっていうのは、やっぱりいろんな刺激が必要ですよね。まあ、ある意味こうイノベーション的な発想力っていうのは、同
そう
じ
です
ところにずっ
ね。
といてもね。
そうそうそうそう。やっぱりまあ、うちの残された言葉で、想像なくして伝承なし、伝承なくして想像なしということがありますので、この想像するためには、まあ、伝承というか、昔のものをいろいろと吸収して、まあ、今あるものをいろんなレベルでこう吸収して、そうすると新しいものが生まれてくるっていう考えなんですよね。
そうですね。なんかちょっとなんか今その話を聞いて思ったのが、そのノスっていう、まあ、プログラム、日本踊りスポーツサイエンスっていう日舞の動きをベースにした健康体操というか、健康づくりのための運動を考えられたじゃないですか。で、
たった
最
一
初は
曲
そ
だ
の
け
ノ
です
ス
けどね。
を広げていくときに、まあ、フィットネスの、業界に広げようとしましたよね。それでうまくいったところもあれば、まあ、ちょっとそれが行き詰まった部分もあるかなと思うんですけれども、今逆に言うとフィットネスの業界自体がちょっとこう行き詰まった感ってあるんですよ。で、いわゆる健康づくりの運動提供って今やもうフィットネスの以外の人もいっぱいやってて、ね、例えば理学療法士さんもやってたりだとか、もう全く違うお寺の住職さんが健康づくりやってたりだとか、
そうですね。まあね。
そうそう。
そうそうそう。止められないから誰でもね。
そう。
これで健康になるって言えますしね。
で、まあ当然、介護系の方とか医療系の方とか、どんどんどんどん中で、 ちょっと前聞いたのが、なんかその右近総司から、やっぱりその日舞がやっぱりもっともっとやっぱりこう、長くこう続いていくためには、やっぱりそう進化していく、変化していくってことがすごく大事。まあ、その中に、まあ、ノスっていうのは一つのアイデアとしてあるみたいなお話を聞いたことがあって、で、フィットネスも、まあ、フィットネスって言ってしまうと、すごく括りがちっちゃくなってしまうので、やっぱこう健康づくりってことであったり、なんか自分の暮らしとか生きる生活が、まあ、豊かであるとか、心地よくあるっていうふうに考えると、すごく広い、大きな枠になると思うんですね。
そうですね。そうですね。なんだかこの間、誰かが言ったけど、ヘルスとかそういうふうにやると、身体の健康だけど、ウェルネスみたいに
あ、
なる
そう
と、
そうですね。
なんか前向きな気持ちだけでも十分ウェルネスみたいな、
なんか、
なんかそういうこと。
今よりちょっとより良くっていう感じがいいんでしょうね。なんか、健康にならねば的なところよりも、今よりちょっといい、まあ、なんていうか、体、いい心、いい生活、まあ、いい暮らしみたいなところで進んでいくと、気がついたら健康になってたでもいいだろうし、で、そうなった時に、やっぱりこう視野がやっぱ広いこととか、フィットネス以外の人たちが運動指導してるなんてっていう目ではなく、あ、そういう切り口からの運動提供もすごいありだなとか、そう
確
い
かに。
うふうに、マインドを変えていかないと、結構厳しいなと思ってて、この業界は。
それ、うちの業界も、そうですよ。だって日本舞踊じゃないと踊りを教えちゃダメって言っても、コロナになってから YouTube に踊りアップしてる人ばっかで、で、それは、昔はね、振りが全てだと思ったから、振り取られたらあかんって言って、メモ取るな、ビデオ取るなって言ってたんですけど、今バンバン自分で出しちゃうから、で、僕の知り合いの大衆演劇の座長さんも、僕日本舞踊を YouTube で覚えましたよって言ってたから、そうなった際に、じゃあそれはもう、なしです、嘘です、偽物ですっていうことは簡単だけど、やっぱりじゃあ、世の中のダンスってスクールばっか行くんですかって言ったら、みんな自分で研究して自分で踊って、マイケル・ジャクソンもどこの学校にも行ってないですから、だから、そうやって考えたら、どれが本当っていうのもない。だから、本当によく似た状況だと思い
そうですよね。なんかやっぱこう、まあ、動きたいこととか、まあ、踊りたいことっていう、まあ、ある種のこう表現ですよね。自分の
ます。
中から湧き起こるコミュニケーションの一つというか。
そうですね。踊りっていう言葉は、音取りっていう、都市伝説があって、音をただ取っていけば、音取りで踊りになるよっていうことで、なんかこうリズムが鳴って、リズム、って取ってても、音が鳴ってこう、ちょっと体を動かしてるだけで、踊ってるんだと。それを考えたら、子供が一番踊りが上手いっていうのは、うちのおじいさんの師匠の六代目尾上菊五郎っていう歌舞伎の役者が、自分の本に書いてるんですけどね。
あ、でも分かります。私も一回トレーナーの男の子たちばっかりに、いわゆるこう、リズムに合わせて動くのができないと。その嫌だとかって、もうああいうの苦手だって言ってた人たちに、いわゆるクラップだけで、いろいろやってみたんです。ワークをね、ワークショップを。むちゃむちゃ盛り上がって、もうハンドクラップ、ボディークラップで、足でとかってやったら、もうなんか、最終的にはなんかもうそういう体でのセッションになって、
確か
で、
に確かに。
みんなが、え、これでいいんすかって、いや、これがいいのよって
ああ、
言って。
そう。いや、全く僕、先生と同じことを、先月、小学校でやりましたよ。それで、日本舞踊をやってくださいって言ったけど、まずは音を取りましょうって言って、この間うちダンスやってたんだよねって言っても、ダンスって言っても、先生が教えてからボックスとか決まったステップだけ教えてるから、音を取るから踊りなんだよって、まず手拍子、足拍子って言って、なんで、倍で打ってみよう。だんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだ 同じことですね。同じように。
ね、やっぱり音を楽しむことですもんね。音楽もそうでしょうしね。
まあでもその辺の感覚は先生や他のフィットネスの先生から僕、 学びました。
はい。
なんかステップバイステップでこう積み上げていくみたいな。そういう感覚は、まあ、言われりゃ誰か工夫してるんですけど、だけどその、やっぱりちゃんと、なんていうか、まあ、方式としてカリキュラムとしてね、作られているから。それがもう素晴らしいなと思いますね。
まあね、なんかもうこうやってね、和正さんと話してたらもう話尽きなくて、延々と
本当
ね、
ですね。
お酒でも飲みながら話してるとずっと喋って感じなんですけど、まあ、そういうね、やっぱりノッツっていうプログラムだけじゃなくて、こう西川流がこういろいろチャレンジしてることっていうのかな、それは、まあ、やっぱりちょっと目が離せないなっていう感じがあって、
り
で
が
それ
とう
をなん
ござい
か
ま
自
す。
分に置き換えた時に、あ、ちょっともうちょっと私もチャレンジしなきゃっていう、やっぱりこうエネルギーになってるなっていうふうに思います。じゃあ、角松さん自身は、まだまだ私より若いですから、なんか今後もうちょっと、
ちょっぴりね。
ちょっぴりってことも大事
私のお姉さんと同い年ですからね。
はい。
お母さんですよね。
まあ
ちょっ
ね。
ぴり、ちょっぴり。
なんかまだチャレンジしたいこととか、なんかここに今興味持ってるなんてことあります？
こう、スパイラルでね、こう、日本の、進化っていうのは、こう、四季が、折々同じことを繰り返したらスパイラルで良くなるって話を前、フィットネスの先生からそれこそ教えてもらったことあって、だからそういう感じで、こう、例えば、自分が学ぶっていうインプットと、それからアウトプットで表現するとそれから、教えるというか、こう、学ぶプロセスを人に、伝えて、その人がこう考えたりして進化していくお手伝いとか、それからその街づくりみたいな、こう、自分の地域を盛り上げていくって、この4つが大体ぐるぐる回るんですよね、僕。
ある意
だから
味その
まあ、
健康づくりの地域包括ケアと全く同じような感覚
そうか
ね。
もしれませんね。まあ何事もやっぱ自分だけで社会作れないから、まあ、なんかこう、文化とかいう時も、一番最初の文化は生まれた時は自分一人しかなくて、わーって発信するしかないんですけど、まあ、友達ができたら、こう、双方向になって、クラスに入ったら、まあ、グループの中とか、大人になったら社会がちょっと分かってくるとかすると、まあ、俯瞰で見ると、まあ、歴史ってこうなんだとか、国ってこうなんだみたいにして、もっとこう、神様に近い目で見れることができると思うので、ですから、まあ、本当に、その、今おっしゃられた健康も、あるいは観光っていうを使ったビジネスとか、まあ、私たちの芸能みたいなことも、本当にその、一劇場で成り立てばいいってもんじゃないと思いますので、まあ、本当によく似てると思います。
まあその文化と芸能もそうだし、まあ私たちがやってる運動とか健康づくりっていうことも、やっぱりよりよく生きるっていうところに全てこうつながってい
そうで
くっ
す
て
ね。
感じですよね。はい。まあ今日はありがとうございました。
ありがとうございま
貴
し
重なお
た。
話を本当もうちょっと聞きたいのは私なんですけれども、ま
いえいえいえ。
たこの続きを違う形で、またインタビュー取りたいと思いますので、皆
あり
さ
が
ん
とうご
今
ざい
日は
ま
聞いて
す。
くださってありがとうございます。それ
あり
で
がとうご
は
ざいま
皆
す。
さん、今日も朝からありがとうございました。一日頑張りましょう。いってらっしゃい。
いらっしゃい。